今朝このようにして今日皆様とここでお会いしてご一緒にこの聖書からですね、神様の愛について思い巡らす時が与えられていることを心から感謝いたします。最初に先ほどもお祈りいたしましたが、短くお祈りをして聖書からのお話をさせていただきたいと思います。慣れない方も目をつむって少し頭を垂れてお祈りの姿勢をお取りくださったら感謝です。神様にお祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、今朝も私たちに時と健康を与えてくださって、愛する皆様とご一緒にここに集うことができたことありがとうございます。今から聖書のお話をいたします。聞かれるお一人お一人の心に神様が働いてくださって、あなたの真理のそのお言葉が心に残りますように、また語る貧しき者を神様が整えてくださって、あなたの御心のままにお持ちくださいますようにお願いいたします。このひとときをあなたの御手にお委ねして、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日これからお話しさせていただくこの聖書ですけれども、クリスチャンの方が多いと思うんですが、皆様この聖書を初めて手にされた時、あるいは初めて読まれた時、どんな感想をお持ちになられたでしょうか。正直とても分厚い本ですし、書いてあること難しいなって感じられた方が多いのではないかなと思います。けれども、とてもこの読みやすいとは言えないこの本なんですけれども、今回特別なこの集会のために皆様がお作りになったのチラシにも、聖書は世界のベストセラーと書かれていました。これはこの聖書は世界のベストセラーと言われています。普通ベストセラーというと10万部売れたらベストセラーなんですけれども、この聖書年間どのぐらい発行されているか皆様ご存知でしょうか。実は世界で見ると年間で4000万部なんですね。 10万部売れたらベストセラーと言われるところ、世界では4000万部売れていると言われているこの本です。で、日本ではやっぱりあまり馴染みがないかなと思うんですけれども、このように世界的に見るとですね、とてもメジャーな本です。で、これまでの歴史においても皆様よくご存知のように、本当に多方面に影響を及ぼしている本で、医療ですとか芸術ですとか、また音楽やいろんな教育、また法律と挙げればキリがないほど多方面に影響を及ぼしています。例えば国連の壁にも聖書の御言葉、イザヤ書の御言葉が書かれているですね。ですとか、皆様も知っていらっしゃるかと思いますけれども、来年度日本の紙幣お札が新しくなるんですよね。その5000円札に選ばれた顔、5000円札の顔に選ばれた方は津田梅子さんという方ですね。クリスチャンの方が来年度からまた皆さんいつも顔、5000円札が手に入るならですけれども、はい、顔を目にすることになるかと思います。その方もクリスチャンの女性です。他にもレ・ミゼラブル、皆さん読まれたこととか、もしかしたら最近ミュージカルにもなってたのでご存知の方もおられるかと思いますが、その作家のビクトル・ユゴーも聖書を愛した人物で、このように言ったと言われています。イギリスには2つの本がある、聖書とシェイクスピアだ。イギリスがシェイクスピアを作ったが、聖書はイギリスを作ったと言って、その聖書の価値の高さを証ししています。で、他にもですね、科学分野においても万有引力の法則を発見したアイザック・ニュートン、彼も熱心なクリスチャンで、その全ての法則の背後に神の存在があると言って、そのこの聖書の神がお作りになったこの世界をそのように表現したと言われています。で、時々この聖書は非科学的な本だとか、 そういうふうに言われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私はそうは思いません。むしろとても科学的な本で、科学は聖書がの神様が作られたその法則を紐解く学問だと思っています。でこの聖書の話ばっかりしていると本題に入れないのでこのぐらいにいたしますけれども、そのようなこの聖書、皆さんはここにおられるクリスチャンの皆さんはこれが神様の唯一の誤りのないお言葉であると信じていらっしゃると思いますが、その聖書から神様が私たちに今日教えようとしておられることを共に分かち合わせていただきたいと思います。この分厚い聖書の聖書を貫いている一貫したテーマは、今回の特別な集会のテーマとして掲げられております神の愛です。しかも私たち人間に対する神の愛と言えます。聖書の御言葉を一箇所開いていただきたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙、ここにも書かれていますけれども、ローマ人への手紙の5章1節から8節をお開きください。慣れない方は聞いていただくだけで結構です。ローマ人への手紙5章の1節から8節、少し長いですけれども拝読させていただきます。ローマ人への手紙5章1節から8節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。今日は今お読みしたこの箇所を中心に、神の愛が私たちにというテーマで、神様の愛がどのようなものか、そしてそれが私たちとどのような関わりがあるのかということをご一緒に思い巡らしたいと思います。今日も3つのポイントでお話をさせていただきます。1つ目のポイントとして、神様の愛を知りたければキリストの十字架を見ると覚えていただきたいと思います。神様の愛を知りたければキリストの十字架を見ましょう。8節、今お読みした8節にこのようにあります。もう一度お読みいたします。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神様の私たちに対する愛はイエス・キリストの死に明らかにされているのだと聖書はここではっきりと教えています。でもうすぐクリスマスが、教会の表にもすごく素敵な立派なツリーが掲げられてましたけれども、もうすぐクリスマスですけれども、クリスマスはイエス様のお誕生をお祝いする日ですね。皆様よくご存知の通りです。2000年以上経ってもまだその誕生が祝われ記念されているお方っていうのも他にはおられないんじゃないかなと思います。そのイエス様、イエスキリストは今から2000年ほど前ですね、約2000年ほど前に十字架にかかって死なれました。教会にはその十字架が、この歌の森教会にも屋根の上に十字架がありますけれども、その十字架に神様の愛が明らかにされているよと聖書は教えています。 イエス様は神様であられましたのに、この世に人としてお生まれになってくださいました。そして皆さんよくご存知のように、十字架にかけられるようなことは一つもなさっていなかった、一つも罪のなかったお方なのに、十字架にかかって死んでくださったです。それは私たちのためですね。私たちの罪のためでした。で、私たち人間には生まれながらに罪がありますよと聖書は教えます。皆さんいかがでしょうか。例えば小さなお子さんを見ていても、何も教えていないのにこう嘘をついたりごまかしたり、また意地悪をしたりというお姿を今まで皆さんも見てこられた、あるいは見ておられるのではないかと思います。それを見て親や教師たちは正しいことを教えていく、叱ったり正しいことを教えていくのですが、その私たち大人もどうでしょうか。大人の私たちも同じようにごまかしたり、ただ表に出さなくなっただけで、心の中では人を裁いてしまったり、人の悪口や噂話を言って人を傷つけたり、そのようなものではないでしょうか。私たちには正しいことがわからない、あるいは何が正しいかを分かっていてもそれをすることができない。もう私自身も本当にそのような自分の姿をいつも思わされるんですけれども、悪いと分かっているのになかなかやめることができない、そのような自分に皆さんも気がつかれるのではないかと思います。それは私たちのうちに罪があるからです。罪は私たち人間が私たちを作ってくださった神様を認めず、神様に背を向けて自分中心に自分勝手に生きていることが原因です。そして私たちの信じているものは、その神様を認めないまま、自分勝手にその罪の解決を得ないままでこの人生を終えてしまうなら、死後にその清い神様のおられる天国に入ることはできません。よくテレビなどでも天国で安らかに眠ってくださいと芸能人の方とか言われてるかと思うんですけども、本当にみんなが天国に行けるんならそれでいいんですけど、聖書はそうではないよとはっきりと教えています。今朝はこの神様の愛というテーマでお話をしていますが、神様は愛である方と同時に清く正しいお方なんです。罪をうやむやにしたり、また何でも OK ということはおできになりません。私たちの社会でも警察や裁判官が正しい基準なしに何でも OK にしてしまったら、本当に大変なことになってしまいます。神様は絶対的に正しいお方ですから、罪人のその罪を持ったままの人間を何でも OK と受け入れることはできないのです。それが神様の裁きですね。罪は裁かれないといけない、永遠の滅びが私たちには待っているとこの聖書は教えています。けれども、私たちをとことん愛してくださっている神様が、私たちが神様を認めず、また神様に背を向けて生きていた時から、そんな私たちのことをかわいそうに思って救いの道を、その罪の解決の道を用意してくださったんだよと聖書が教えているんです。で、この神様がかわいそうに思われたっていうその哀れみの心は、この聖書の言葉では内臓を意味する言葉が使われてまして、こう内臓がよじれるほどにかわいそうに思ってくださったという表現です。私たちのことをそのように哀れんでかわいそうに思ってくださって、用意してくださったのがイエス様の十字架ですね。今お読みしている今日のテキストである5章の7節からもう一度お読みします。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時と続きます。しかし私たちがまだ罪人であった時、神様は私たちに対するご自分の愛を明らかにしてくださったんです。私たちが本当は受けないといけなかった罪の罰をイエス様が十字架で代わりに受けてくださいました。死とは全く無縁だった神様の御子であられるそのイエス様が十字架で死んで苦しんで苦しんで、 その死なれました。けれどもイエス様は神様ですから、死んで終わりではなく3日目によみがえってくださいましたね。今も私たちと共に生きておられます。でこのイエス様の十字架と復活が、このイエス様のお苦しみが私のためだった、私の罪のためだったと信じるなら、それだけで私たちの罪は許されて神様の裁きに遭わなくていいんだよというのが、ここにおられるクリスチャンの皆さんが心から信じておられることではないかと思います。もしこの中にまだそのことを明確に信じておられない方がおられるなら、ぜひ神様のこの愛を受け取っていただきたいと思います。また皆さんいかがでしょうか。愛というものはその払った犠牲によって測れるものではないかなと思います。皆様も愛する相手だったり愛するもののためだったら犠牲を払えるものではないでしょうか。愛する家族のため、あるいはご自分が好きなことや趣味のためだったら時間やお金や労力惜しみなく払うことができるのではないでしょうか。で、私自身もですね、若い頃あるスポーツ選手をすごく追っかけをしていた時期がありまして、でそのスポーツ選手の大事な試合を見れるために、そのすっごく早起きしてまた暗いうちから出てってチケットを取るために並んだりですとか、その選手が一瞬でも通るっていう噂を聞いたら、会えるかどうかも見れるかどうかもわからないのに何時間もそこで待ってみたりとか実はしたことがあります。でしかもそれも全然自分にとってはそれが犠牲でも何でもなくて、そうすることが喜びでした。今はその払った犠牲の大きさを思い出して、あ、よっぽど好きだったんだなとしみじみと感じています。このようにこの愛のバロメーターは払った犠牲の大きさ、愛は犠牲のその大きさで測れるのではないかなと思います。であればです、神様は私たちのためにどれほどの犠牲を払ってくださったのでしょうか。それは清い神の独り子であられるイエス様の命、その命が払われたんだと教えられています。だからここにイエス様の十字架の死に神様の愛があるんです。今週の礼拝の説教でも道代兄弟が取り継がせていただいていましたが、第一ヨハネの4章の9節から10節にはここに愛があるのですと教えられています。それは十字架でしたね。十字架に神様の愛が示されていますと教えられていました。だから一つ目のポイントとして、神様の愛を知りたければイエス様の十字架を見るだということを私たちはぜひ覚えたいと思います。神様の愛を知りたければイエス・キリストの十字架を皆さん見上げましょう。二つ目のポイントとして、この箇所から教えられることは、神様の愛は私たちの心に注がれていると覚えていただきたいと思います。神様の愛は私たちの心に注がれています。この5章の5節をご覧ください。5章の5節をお読みします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が私たちの心に注がれているという、この注がれているという動詞の時制ってわかりますか、ね、は実は完了形なんですね。これからそうなるよとか過去にそうだったよと言ってるのではなくて、もう完了しているという時制が使われています。神様の愛はつまりもう私たちの心に注がれきって、もう不足はない、満たされていると聖書は教えているのです。皆様はこの神様の愛をどれくらい知っておられるでしょうか。心はこの注がれている神様の愛で満ちておられますか。クリスチャンの皆さん、私たちもしばしば神様の愛がわからなくなる時があるのではないでしょうか。 私は本当に愛されているんだろうかと思いたくなるようなことがあるかもしれません。あるいは自分に愛がないなと思ってがっかりしてしまう、そのようなこともあるかもしれません。けれども御言葉には、神様の愛は私たちの心に注がれている、注がれきってるんだと教えてあります。で、一つ本をご紹介したいんですけれども、皆さんはこのエミー・カーマイケルという宣教師の女性が書かれたこの本をご存知でしょうか。カルバリの愛を知っていますかという本なんですけれども、このカルバリの愛っていうのは、カルバリっていうのはイエス様の十字架が建てられたところなので、つまりイエス様の十字架の愛を知っていますかという意味です。この本はいつ読んでも本当に心を探られて、突き刺さる詩がたくさん書かれているんですけれども、で、私自身本当にこの本を読むたびに自分自身の姿を顧みさせられて、イエス様の十字架を知らないなって思わされるんですけど、少し紹介をさせていただきます。読みますのでお聞きください。何か面倒な問題が起こった時、もし思い悩む自分自身にすっかりとらわれて、苦難に遭われた救い主のことを考えることができないならば、その時私はカルバリの愛を全く知らない。というのは、もし人の弱さに十分な理解を示すことができないならば、そして十字架の道から離れ去ろうとする人にかわいそうな人などというだけならば、またそのような人に対して温かく包み込む愛、仲間としての勇気ある励ましの言葉を与えることができないならば、その時私はカルバリの愛を全く知らない。もう一つ読ませていただきます。私のそばにいる魂が傷つき悩んでいるのに、もしそれを読み取るだけの思いやりが私になくて無関心のままでいるならば、その時私はカルバリの愛を全く知らない。私は愛されているんだろうかとか、神様の愛がわからないと思ってしまったり、あるいは周りの人に自分は愛を示すことができないなと感じるなら、私たちはこのカルバリのイエス様のその十字架の愛をちょっと忘れてしまっている、心に留めていないのではないでしょうか。いつでもイエス様の十字架を思い出しましょう。私たちの心に注がれている神様の愛に立ち返りましょう。私たちの愛はどうしても条件がついてしまいます。自分が好きだから愛せる、あるいは自分の子供だから愛せる、相手が可愛いからとか、相手がよくしてくれるから愛せる。私たちの生まれ持っている愛は、究極的に突き詰めれば条件付きの愛、相手が変われば自分の愛も変わってしまう、自分の感情が変わればその愛も変わってしまう、そのような愛ではないでしょうか。けれども神様の愛は、私たちがいただいているはずの、私たちの心に注がれているはずの神様の愛は無条件の愛です。私たちが神様をどんなに疑ったとしても、どんなに神様を拒んで自分勝手に生きていこうと思ったとしても、その時からもう命を捨ててくださったほどの愛です。この愛を本当に知るならば、この愛に本当に気づいた時には、皆さんもどうでしょうか。私たちの心は本当にその喜びで満たされるのではないでしょうか。そうする時にですね、私たちはこの神様の愛が自分の心に注がれきってるんだっていうことが本当に認められる時、本当に分かる時に、私たちはその愛を持って周りの方々を愛することができるようになるのではないかと思います。自分の生まれ持っている愛を何とか絞り出して、この人に優しくしなきゃとか、この周りの人たちに何とかしなきゃっていうのではなくて、そんな苦しい愛ではなくて、神様がくださっているその心に注がれている愛を皆さん見るようにしましょう。そうするなら、その愛に私たちは感謝があふれて、その愛を持って周りの人たちをその本当の愛で愛することができるのだということを覚えたいと思います。 最後にもう一つ三つ目のポイントとして、神様の愛は苦難を希望に変えると覚えていただきたいと思います。最後三つ目のポイントとして、神様の愛は苦難を希望に変えることができると覚えましょう。最初にお読みしましたローマ人への手紙の5章の1節から5節になります。もう一度愛読させていただきます。お聞きください。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主キリストイエスキリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。3節に苦難さえも喜んでいますとあります。皆さん、苦難さえも喜ぶことができるなら最強ですよね。もう怖いものないです。苦難も喜ぶことができる。多くの人たちは苦しい目に遭いたくなくて、神々と言われる存在に願い事をしたり拝んだり、あるいは良い行いを積んだりするのではないでしょうか。で、悪いことが続くと、私の周りの人たちもお祓いをした方がいいんじゃないかとか、また前世でよっぽど悪いことをしたのかとか、そういう声を聞くことがあります。苦難は悪、避けるべきものという考えが私たちのうちにはどうしてもあります。でもちろんある程度であれば、この世の人たちも苦難によって成長するんだという人はいるでしょう。こうストイックな考え方で苦難も大切だとおっしゃる方もいらっしゃると思います。で、この苦難は忍耐を生み出し、この3節の最後のところですけれども、苦難が忍耐を生み出すというのは、その通り確かに辛抱を学ぶことも大事だと多くの人は言うでしょう。で、次はいかがでしょうか。4節ですね。忍耐が練られた品性を生み出す。練られた品性というのは、この人格的にこう素晴らしい、そういうことであるとするなら、確かに苦しみを知っている人はこう人に優しくできたりとか、人格者になれるっていう一面は確かにこの世の人たちも認められると思います。ですから忍耐が練られた品性を生み出しというところにも、ある程度そうだなと思われるかもしれませんけれども、その続きはどうでしょうか。練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。失望に終わることのない希望をこの世の人たちは持つことができないのではないでしょうか。決して失望に終わることのない希望、そのような希望は、このすべてのものがいつか過ぎ去って、またすべてのものが変わっていってしまうこの世で持つことはできません。ここで教えられているこの希望というのは実体のない希望ではありません。気休めだとか、ちょっと前向きな考え、希望的観測、そのポジティブに考えたらっていうような意味の希望ではありません。今まで見てきたこの神様の愛によって確かにもたらされる希望なんです。私たちクリスチャンは神様との平和を持っています。神様と和解させていただきました。ですから神様の怒りではなくて、神様の愛が私たちに注がれているんです。この私たちを本当に命を捨てるほどに愛してくださった、その神様に守られ導かれ今生かされているんです。たとえ苦しみがあったとしても、その苦しみが長く続いたとしても、その命まで捨ててくださった神様が私たちを見捨てるということはありません。決して悪いようにはなさらない。 この神様への信頼から来るこの希望です。失望に終わることのない希望。そして何よりも皆さん信じておられるんじゃないですか。いつの日か神様の栄光に満ちた天の御国に入れていただける、その本当に変わることのない確かな希望が私たちに与えられているということを覚えたいと思います。神様は世にあっては苦難がありますよと教えられています。けれどもそれをなんとか耐え忍べとか、もうなんとかこらえなさいと言われているのではないですね。神様はすでにもう死にまで打ち勝たれたお方です。私たちの主は勝利の主、死にまで打ち勝たれたお方です。その方が勇気を出しなさいって、私はすでに世に勝ったのですと約束してくださっています。この苦しいなって、この世で生きていくのに皆さん終わりだと思います。苦しいな、しんどいなって思うときは、この神様の愛に目を留めていただきたいと思います。最後にヘブル人への手紙というところをちょっとお開きいただきたいと思います。新約聖書の最後の方、後半の方ですね。ヘブル人への手紙の13章の6節です。2017年版だったら456ページでしょうか。ヘブル人への手紙の13章の5節を拝読いたします。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。他にもですね、神様は聖書の本当にたくさんのところで、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと約束してくださっています。ですからこの6節ですね、続きを読みます。ですから私たちは確信を持っています。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。私たちもこのように、私たちは恐れません。主が私の助けてですというふうに告白するものでありたいと思います。神様の愛によって与えられているこの確かな希望、神様にこの確かなお方により頼むことができるということですね。また何よりも天国で神様とお会いする時があるんだということを待ち望んで、苦難さえも喜ぶものとさせていただきたいと思います。今朝は神様の愛が私たちに、神の愛が私たちにというテーマで聖書からお話をさせていただきました。神様の私たちに対する愛は十字架に、イエス様の十字架に明らかにされています。神様の愛を知りたければ、クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、そうです、イエス様の十字架を見上げましょう。クリスチャンであっても、私たちは時々神様の愛がわからなくなってしまうかと思います。その時はイエス様の十字架を見上げましょう。心に注がれている神様の愛を認めましょう。神様のこの愛が私たちに罪の許しだけでなくて、永遠に変わることのない希望を与えてくださるのです。そしてこれほどまでに犠牲を払って私たちを愛してくださった、その神様の愛をいただいた私たちは、その愛にお応えして、私たちもその神様を愛して、神様のために喜んで捧げるものとなりましょう。最後にお祈りをしてお話の時を閉じさせていただきます。手を組んで目をつむって、頭を垂れて、お祈りの姿勢をとりください。愛する天の父なる神様、本当にあなたが私たちを一方的に本当に愛してくださって、このようにあなたの愛を知るものとしてくださったことを心から感謝いたします。ここにおられるお一人お一人がそれぞれ与えられているその歩みの中で、いつもイエス様の十字架を見上げ、 イエス様の十字架から本当に注がれているその愛に目を留めて、そこに生きることができますようにどうぞ助けてください。お一人お一人どのような歩みをされているか、このものすべては知りませんけれども、あなたはすべてをご存知です。どうぞお一人お一人に必要な助けと導きと、また励ましを、またあなたの愛がわかるように、神様どうぞお一人お一人を導きください。またここにおられる方の中で、あなたをまだ知らない方がおられるならば、本当に神様どうぞ、神様の愛を明確にお知りいただくことができますように、続けてお導きください。このひとときを心から感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。